村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、バイトどうも。
さあ、下平さん。
はい。
下平さんは、
うん。
運はいい方ですか、悪い方ですか？
微妙。
微妙だったらですね、
はい。
運がいいと思ってください。
はい。
あのね、運がいいと思ってる人は実際に運がいいんですよ。
ほうほうほう。
これね、アメリカの大学の研究だったと思うんですけども、
うん、
あの、自分は運がいいですか悪いですかってことをね、アンケートで聞いたんですね。
はい。
研究で。そしたらね、うん、運がいいって思ってる人は、
うん、
まあ、別に悪いと思ってる人に比べて本当に運がいいわけではないんですって。いいことばっかり起こるわけでは。
はいはい。
でもね、いいって思ってる人は、何かいいことが思った時に、それにね、反応できるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
なので、いいこと悪いことは、やっぱりね、確率的には同じように起こるんですけども、
うんうんうん、
自分が運がいいんだって思い込んでると、そのいいことに対してね、はい、拾っていけるんですね。
へえ。
なので、ますます運がいいように思っていくと。
うんうんうん。
まあ、運がいいと思ったらね、はい、やるかやらないかっていう選択迫られた時に、
うん、
やる方を選択できるじゃないですか。
そうですね。
運が悪いから、こんなことやったってって思うと消極的になるしね。
うん。
で、やるっていう選択をしないと、そのやった結果ってのは手に入らないでしょ。
確かに。
だからね、やっぱ運がいいと。和田はね、
うん、
多分圧倒的に運がいいの。
ほう。
いろんな、あのね、お金は儲からないんですよ。宝くじが当たるとかね。
はいはいはい。あ、そういう意味の運がいいではない。
それ全くないですね。でもね、何かとうまく転がってる気がする。
あー、なるほどね。
何がってやると困るけど。また漠然と、うん。でもね、いろんな方にインタビューさせてもらうじゃないですか。
はい。
だから、例えばね、この世界の片隅にっていうね、映画ございまして、
うん、
僕大好きですけども、はい、その監督の片渕素直監督、
うん。
ね、運ですよ、インタビューできたの。
うんうん、確かにそうかも。
だって出待ちだもん。うん、
ですよね。出てくるところ違ったらね。
そうですよ。出待ちして、もう正直に、うん、すいません、素人でこういう番組作ってるのに、いいですかって言って、うん、そこでもしね、監督が、いや、ごめんなさい、この後忙しいんで、とかね。
はい。
おっしゃったら、あ、すいません、そうですかって終わりですし。
そうですね。
いいですよって言って、道端で
。そうですよね。
インタビューするとかね。それからね、本当お世話になってます。ポリゴンピクチャーの塩田修造社長。
はい。
ね、ビッグゲイレインボースピーチの、モーリス・ウィリアムソンさんのね、インタビューでは、英語を監修していただいた、あの方にもですね、いいですかってお願い行くときに、
うん、
たまたま、ライブをやってると。
はい。
ね、じゃあ、お願いしに行こうと思って、ライブハウスなんてこちら行ったことないですからね。
はいはいはい。
お話できるかどうかもわかんないんですよ。
うんうん。
で、今度はですね、出待ちじゃなく入り待ちですよ。
おうおう、待ってて。
入り待ちをしてたら、気軽な感じで、えいって来てたので、いらっしゃったので、うん、すいません、正直に僕言いますから、素人で、でも作品とっても好きなので、もしよかったらインタビューを取る、あいよっていう風にして、そういうのもね、運ですから。
うん。
ね、運が悪いと思ってたらば、こんなことやってもねって思っちゃいますし。
はい。
ね、でもね、中にはね、
うん。
実際に運の悪い方っていうのもいるんですよ。
はい。
まあ一番運が悪いってやっぱり命を落とすですよね。
うん。
うっかり偶然命を落とす。
そうですね。
下田さん、死にかけた経験ってあります？
え？
僕ね、何回かあるんですよ。
はい、
前にもね、雷なんかのお話をした時かな、
はいはいはい、ありましたね、
触れたことがありますけれども、
うんうん、
河原に行ったら落雷がすぐ近くにね、ドーンと火柱が立つっていう
、はい、
僕の持っていた金属製の道具と指の間にパチンって火柱がね、火花が走るっていう指若干焦げるっていう、はい、そんなこともありますし、それからね、はい、今でも思い出すのはね、中学生の時、
はい、
いいですか、今夏ですからね、皆さんなかなかプールにね、うん、行く機会もないかもしれませんけど今年は、はい、プールサイドでは走らない、
はい、
いい、プールサイドでは走らない、
はい、
走るとですね綿のようになりますよ、あのですねまあ昔のプールですからね、今どうだか知りませんけども学校のプールって周りがねコンクリートなんですね、
はい、はいはい、
でプールのそうサイドのとこというか、うん、プールの近くだけあの塗料が塗ってあって、
うんうん、
であそこ滑るんですね、
滑りますね、
コンクリートのとこはね滑らないもんだからてってってってと私少年は走ってったわけですよ、
はい、はいはいはい、
でこの滑るとこに足を乗っけた瞬間にステーンと行きまして、
うん、
体が半回転したんですね、
お
ね、頭の方はプールの方に落ちたの、
お
で足がねどうこうどう滑ったんだか、足はそのプールサイドにデーンって打ち付けたんですが、頭はね後頭部からプールにジャッパーンっていきまして、
はいはい、
これはね運がいいのか悪いのか、そういったわけか、あとグランドキャニオンで死にかけるってのもあったな、
あ、
ね、エンジェルトレイルなんていう可愛い名前に騙されて朝っぱらからね一応警戒してパン一袋と水を4リットル持っていったけども、
はい、
ほんの 1,2 時間でねパンもそれから水もなくなるっていう、
うん、足りなかった ね、
ほんとほんと甘く見ちゃいけない全部ね、まだが悪いでもね何にも悪くないのに、
うん、
死にかけた男ってのがいるんですよ、
ほう、
人生で7回死にかけた男というのがいまして、
はあ、
今日はですね和田を超える運の悪さ、この方のお話をしてみたいと思います。それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。さあ下平さん、
はい、
7回死にかけた男ですよ、
うん、
で死にかけたなのでこの方死んでませんからね、
はいはいはい、
死んでませんし、なんなら今でもご存命で生きてらっしゃいますから、
う
ん、この方はですねフレイン・セラクさんとおっしゃいまして、
はい、
クロアチアの方です、
うん、
1929年6月14日生まれの高校でね、うん、音楽の先生をやってらっしゃった方なんですね。
へえ。
この方ね今の写真見るとねまあいいおじいちゃんって感じ、
うんうんうん、
で1929年ですからこの方が33歳の時1962年、
はい、
初の死にかけを体験します。初の死にかけって言い方もどうかと思いますけども、
はい、
1962年ですね。この方ですね電車に乗ってらっしゃいました、
はい、
冬のですね寒い日ですね、サラエボからねドゥブロブニクっていうところに行く途中だったんです、
うん、
ガタンゴトン揺られてますと電車がですね橋に差し掛かりました、
はい、
よりによって橋の上でですね電車が脱線するんですね、
う
ん、
おう
脱線して車両ごと、笑いごっちゃないけども車両ごとですね川に転落します。
わあ、
助かるんですか、あれ。
え、
車両ごとでしょ。
うん、
まあ運よくね、まあ、窓から放り出されたかもしれませんけども、
はい、
溺れかかるんですね。
うん、
まあまあだって冬の寒いじゃないですか、
はい、
しかもクロアチアって若干寒いイメージが僕なんかあるんですが、
うんうん、あります
その川にザブーンですからね、
はい、
で溺れかかるんですが誰かにね、これ未だにわからないんですが、
うん、
誰かにね岸に引きずり上げられて一命を取り留めるんですね。
お
で笑い声じゃないんですけども、
はい、
彼以外のですね乗客17人、
はい、
溺死してるんですね、で他にも助かった方いらっしゃるようなんですが、
はい、
17人もの犠牲を出しているにもかかわらず彼は誰かに助けてもらって、
うん、
で怪我はねしてたんですよ、
はい、
腕は骨折したそうですね、
うんうんうん、
それからね低体温症にもなったんですが、
はい、
それでも命に別状はなくと、
うん、
助かったんですね。これが、第1回死にかけ事件、
はい、
これ1962年です、
はい、
で死にかけるってなかなかない体験でしょ。そうそう、
ないですね。
彼はですね翌年も死にかけるんですね。1963年、彼ですね飛行機に乗って旅をしてました、
はい、
これ最初で最後の飛行機旅行になるんですね彼、 ですね、エンジンが2発ついてる双発の飛行機に乗ってまして、
はい、
乗ってるところですね、エンジンが両方とも止まるんですね。飛行機ってね、普通2つあったらば1個止まることはまあまあないけども、はい、1個止まっても飛べるんですよ。
はいはい。
でも2個止まるってもう確率的にありえないんですね。
ないですね。
それがピタリと両エンジンが停止しまして、
うわ、
でこっからなんですね、彼が死にかけていくのは、はい、エンジンが止まって、でもね、うん、客室の気圧が低下してっちゃったらしいんですね。でこれ危ないっていうんで飛行機が高度を下げていきます、
は
い、
うん、
で下げていく中でなぜかですね、うんうん、飛行機のドアが吹っ飛んだんですね。
え、
あのエンジン止まるだけでもやばいのに、客室のね機密が破られちゃってドアが吹き飛ぶんですよ。
うんうん。そしたらそこにみんな吸い込まれていきそうな予感。そうなん
です。でみんな吸い込まれそうなもんなんですが、うん、吸い込まれた、あるいは吸い出されたのはセラクさん一人なんですね。
え、
セラクさんね、笑いごっちゃないけども、これも吸い出されちゃうんです。もう助からないでしょう。
はい、もう飛行機もそうですよね。
これで助かるのね、あのトム・クルーズぐらいですよ。
うん。
で飛行機はその後どうしたかって言いますと、
はい、
エンジンはね回復せずに、
はい、
で機密破られちゃうと飛行機って安定しないようなんですね。そのままね地面に激突して乗客乗員19名全員死亡してます。
うわ。
でセラークさんですよ。
はい、
セラークさんはですね地面に落下するんですね。
はい、
これ川とか海とか湖に落下しましただったらね、
はい、
まだわかる。まあそれでもね高さによって死んじゃうと思うんだけども、うんうん、
はい、
セラークさんは地面に落下します。
はい、
地面の中でもピンポイントで干し草の山に落っこちるんですね。
は、
あの牧草をまとめてある山にモサーンと落っこって、
はい、
一命を取り留めます。
はあ。
この時ねかすり傷だけです。
ど
んなピンポイントで落ちるのよあなたと。
うん。
これがですね、まあこれで懲りたんでしょうね、飛行機乗るのね。最初で最後の飛行機旅行で命を落としかけるっていう事件ですね。
はい。
そして3年後。
はい。
1966年。もう飛行機怖いと。はい、
うん。
ね、電車も怖いと。
うん。
もうバスだなと。
はいはい。
バス割と安全じゃないですか。
うん。
ね、バスに乗ってトコトコトコトコと、ね、旅をしてたわけですね。
はい。
外ですね、バスが、スリップします。
はい、
これまたですね、あの橋の上に差し掛かったんですね。
はい、はい、
やっぱ寒いんでしょクロアチア。
うん。
橋の上が凍結してるんですね。
なるほど。
皆さんもお気をつけになってくださいね。橋の上ってね意外と平気で凍るんですよ。
うん。
それまでね普通の道路、地面の道路っていうのは凍ってなくても、橋の上ってね、はい、やっぱ温度が下がったり水分があったりして、うん、凍ること多いですから、
はい、
で橋の上に差し掛かるとバスがですねスリップするんですね、
うん、
で滑りまして欄干にぶち当たるんですが、
はい、
まあ、ガードレールみたいになってますね橋はね、
うんうんうん、
その欄干ガードレールを突き破りますバス。
うお。
でやはり川に転落します。
うわ。
この時もですね乗客4名が死亡するんですが、
はい、
あれこの時はもう慣れてたんですかね、自力で泳いで岸にたどり着いて助かります。
おお。
ね、本当笑いごっちゃないのよ。
うん。
で多分これで公共交通機関は信用できなくなったんでしょう。
はい、
もうね自分の車で自家用車で移動するようになったんですね。
はいはいはい。
でその後はしばらく安全でした。
はい、
だって自分でね運転してるんですもん、危ないとこ行かなきゃいいんだし。
うん、
もう橋とか渡らないんじゃないですか彼は。怖いもん
だって。そうかもしれない、怖いから。
橋に差し掛かりゃ電車は転落する、バスは転落するでしょ。
はい、
もうやってられへんと、多分橋なんか渡ってないと思います。そうやって、安全な自家用車で過ごしていた4年間、
はい、
うん、4年ほど経ちまして1970年、ある事故にぶち当たります。さあ下平さん、クイズセラクダイラーですよ今回は。どんな自家用車に絡んで、
はい、
どんなことで命を落としかけたでしょう。ヒントは言います、ヒントは、ですね追突したとか、
はい、
ね、そうですね、例えばこう他の車にぶつけられたとか、
うん、
そういうんじゃないです。
え、違うの？
カーブでスピードを出しすぎて横転とか、そういうんでもないです。 客さんはどんな目にあったんでしょう、自家用車で。もうね、乗り物乗れないよ、この人。
考えつく、まあ、単独事故というか、
はい、
ですよね。
はい。
急にエンジン爆発。
ああ、もうね、正解。そんなことね、やっぱりね、トム・クルーズか007ぐらいしかないと思うの。普通に走ってたんですよ、彼。ふんふんふーんと、
うん。
突然ですね、自家用車のエンジンが火を吹きました。
はい。
で、エンジンが火を吹いて、もうね、止めてね、すぐ降りなさいよと思うんですが、
うん。
彼ね、しばらく走っちゃったみたいなんですね。最終的にその日がですね、燃料タンクに回るんですね。
はいはい。
燃料タンクに火が回って大爆発を起こします。
うん。
で、彼はですね、そこで危ういところ、燃料タンクが爆発するギリギリ前まで乗ってたんですね、車に。で、車をギリギリで飛び降りて、九死に一生を得たんですね。
うん。
彼の判断もどうかなと思いますよ。
うん。
だって、おかしいって。
もうちょっと早くね。
ね、わかるでしょう。まあ、ただね、僕ね、彼のこと責められない。
ん？
ね。今日の冒頭でもお話ししましたけれども、オープニングでも。
はい。はい。
ね、野辺山にある国立電波宇宙電波研究所。
はい。
観測所。そこに行くときに、はい、私の車はですね、高速道路で急にガタガタガタガタガタって言い始めたんですね。
はい。
しかもね、複合的な理由で。一個はね、エンジンの中をクリーンにする添加剤ってのを入れましたらば、入れすぎて、はいはいはい、入れすぎてエンジンがパワー出せなくなって、ブルブルブルブルって言い始めたと。
うんうんうん、
もう一方ですね、前にですね、キャンプに、ロードスターでキャンプに行ったんですね、またはね。
はい、はい。
そしたら脱輪しまして、
はい。
ロードスター、ボディを補強するためにですね、ボディの下側に、はしご状のね、
はい。
レインフォースメントって言いまして、補強剤入れてあるんですよ。
はい。
それをガーンって打って、曲げちゃったもんですから、それがですね、だんだんだんだんこう、マフラーと干渉するようになってきまして、ね、原因突き止めましたよ。そのマフラーがね、ガンガンガンガンそれにぶつかって、ガタガタガタガタっていう音もね、してるようなんですね。
はい。
だからエンジンが震えて、その影響で、マフラーも大きく震えるようになって、それがそのタワーバーといいますか、レインフォースメントにぶつかるようになってガタガタガタガタいろんなところから音がしてたんですが、
はい、
またはね、いけんじゃねって言って高速道路様何キロか走り続けるってことやってましたから、セラクさんのことはね責められない。セラクさんもね、もう今後皆さんはですね、安全に留意してくださいね、
はい、
車がねガタガタ言い始めたら一回止めて、とにかくジャフを呼ぶ
、はい、
で見てもらうね、セラクさんも今後参考にしてください。で、車が大爆発したセラクさん。
はい。
この後もですね、自家用車、他の車にね、乗り続けるんですね。だってもう、
はいはいはい。
もうね、だって公共交通機関乗れなかったら自家用車しかないもん。
ですよね。
一番危ない目に遭っちゃってるけども。
うんうん。
で、3年後。
はい。
もちろん車買い替えますよ。
うんうん。
車を買い替えましたが、1973年。
はい。
さあ、クイズセラクダイラー第2問です。今度も、命を落としかけますね。
は、
今度は何が起こったでしょう、下平さん。リスナーの皆さんも考えてください、一緒に。
結局また単独でしょ。
単独です。だってこうやってね、こういう事故が起こりかねないんだということを皆さんね、想定しておけばご自身の身に何かあった時に対応できるかもしれない。
皆さんも考えて。
またですね、
爆発しちゃったからさ、
走行中ですよ。
あ、脱輪。
脱輪ではないんですね。
あ、違うのか。
ファイヤー関係です。火関係。またしても
火関係。また火吹くの？
エンジンは爆発してませんし、燃料タンクも爆発してませんが、火関係です。
エンジン爆発しない、燃料タンク大丈夫、
大丈夫だけども火なんですね。
どこだろう。車内が燃える。
はい、正解です。
もう消去法ですよ、そんなの。
あのね、車内に火が出たんです。まあそういうとね、例えばタバコを吸ってらっしゃる方がタバコの火がポロンと落ちて、
うん、
昔はね、シートなんてね、ビニールだったりしてね、
はいはいはい、
そこから燃え広がったってことよくあるじゃないですか。
うん、
まあ、よくはないけども、あり得るでしょ。
うん、あり得る。
違うんですね。これまたね、ふんふんふんと運転したわけです。
うん。
するとですね、エアコンの吹き出し口から車内に火が出たんですね。大変放射器ですよ。
なんでまた。
どうもね、燃料ポンプからつながるパイプがね、破損したらしくって。
あー。
それにね火がついちゃったらどこをどう回ってくるんだと思いますけどもエアコンの吹き出し口から彼に向かって火がボーッと出まして、
はい、
その火はですね彼を直撃するんですね。
ですよね、
直撃しまして火傷は負います軽く、
はい、
一番ダメージを被ったのは彼の髪の毛なんですね。
お、
髪の毛が燃えました。
わ
軽い火傷と髪の毛がボーって燃えて、髪の毛を若干失うことにはなるんですが、
あ、はい、
それでもね全体としては無傷、軽く炙られたねぐらい、
うん、炙られたくもないけどね。
ないですよね、うん、あのコントなんかでよくね髪の毛に火をつける、はい、かつらにね、はい、火をつけて博士燃えてます的な、
うん、あるね、
あの状態ですね、うん、それが1973年、
はい、
その後しばらく彼は安全です、無事です、
はい、
ところがですね1995年、そこから22年経ちますね、うん、
はい、
クロアチアの首都ザグレブで、今度はですね彼はもう乗り物には懲りたのかな、街の中人でですね歩いてました。
はい、
するとですね今度は、バスにはねられます。歩いててもダメなんだもんこの人。
多分ね、ここにも出られない、
バスがへそ曲げたんじゃないですかね。
あ、
お前俺のこと信用してねえなと、ちょっと当ててやるかと、バスにパーンと跳ねられるんですが、
はい、
軽傷で済むんですね。
へえ、
この人ねすごいと思うの、
うん、
前回ねスーパーマンのお話をしましたけれども、
はい、
ある意味ねスーパーマンだと思うのよ。
うんうん、
弾よりは遅いけれども、はい、飛行機よりも高くは飛べないけれどもっていうのは飛行機から落っこっちゃったけれども、
うんうんうん、はい、
でも、バスに跳ねられても、まあ、大丈夫じゃないけども軽傷で済むと、
うん、
鳥かいや違う、飛行機かいや違う、スーパーマンでもない、
うん、
セラクさんだと、ね、こういう方なんだと思うの。
あ、
でもね実際これに近いね映画っていうのがありまして、
はい、
これはねブルース・ウィリス主演のアンブレイカブルって映画がありまして、
はいはい、
ご存知ですかね。まあネタバレは渡しませんけれども、
はい、
一般人なんです、
はい、
一般人なんだけれどもどうにもね怪我をしないし病気もしないし、
うんうん、
ね、何かあっても生き残っちゃうんですね、
はい、
でどうやら特殊なそういった力を持っているらしいってことが判明して、
うんうん、
で人助けをするようになっていくっていう、
はい、
すごくね何だろう地道なスーパーマン、
うん、
ね、でなぜ彼が自分がスーパーマンだということに、まあ、スーパーマン的なね、
うん、
怪我をしない病気をしないという力に気づいてしまったのかというとというところが、
はいはい、
この物語のキーになりますので、
うん、
これね面白かったですよ。
面白かったです。
ぜひともですね、ああ、はい、そうなのかっていう思いをしたい方はぜひとも見ていただいて、う
ん、はい、
ね、もしかしたらリアルアンブレイカブルセラクさんなのかもしれません、
はいはい、そうなのかもしれないですね。
まだ終わりませんよ彼は。
お、
翌年96年、
はい、
やっぱり今度はですね自分の車ドライブしたんですね、
はい、
さあ山道をドライブしていましたセラクさん、
はい、
何が起こったでしょう。こんなこんな大雑把な問題がありますか。
滑落、大
雑貨店ではありますよ滑落。正解は正解です。そうなんです。
あ、山道から落っこちる。ブレーキが効かなくなった。
ブレーキは効いてるんです。ご機嫌にですねドライブをしてましたらば、カーブの向こうから、
はい、
車線を大きくはみ出した大型トラックがやってくるんですね。
ほう。
で、あわや正面衝突なるところでかわしたんです彼。
はい。
かわしたまでは良かったんですが、かわした方向に落っこってってしまったんですね。
ああ。
しかもねガードレールあったんですよ。
はい。
ガードレールを突き破って落っこっちゃったんですね。
あ、
さあ皆さん下平さんも含めてね滑落合ってますよね、
うん、
イメージしてください。どんな滑落ですか。
え、
まあねガタガタガタガタンと落っこっちゃうね。そんなのイメージしますよね。
そうそう、車のそうそう頭の方からこう、
そうですよね、
地面に向かって
ね。ところがですね彼の場合には、
はいはい、
100メートル下の谷底へ真っ逆さまなんですね。
ああ。
あのね、ヨーロッパの方ってね、そうなの。あの、ヨーロッパの山道ってね、切り立った崖のところになってるのが多いんですよ。
いやー。
なので、そこ100メートル下の谷底へ、真っ逆さまです。で、ヒューッと落っこって、もうね、映画ですよね、完全に。アクションシーンですよ。
うん。
転落した車はもちろん大爆発です。
はい、
死ぬでしょセラクさん。
死ぬ
死なないんですセラクさん。
爆発したのに
どうやって助かったと思いますか。
じゃあやっぱり落ちてる最中に車から出たんだ。
もうね下平さん大正解。落ちる車の窓から飛び出したんです。
あー、
でもね一緒に谷底落ちるでしょ普通。
落ちますね。
もうねどうなったかっていうともうほとんどルパンですね。
え？
あのねルパンのカリオストロの城ですよ。
ほう。
あの最初の方のシーンでもねクラリスってお姫様を助けて、はいはい、ルパンは崖から落っこっちゃうんですが、うん、車ごとね、うん、でも脱出して崖から生えてる木にね、
うん、
まあまあちょっと語弊はありますけども、
はい、
捕まって助かるじゃないですか、
うん、
そう、それと同じことやるんですね。
わー、
崖の側面から生えていた木にしがみつくの。それで助かる。もうねスーパーマンだわアンブレイカブルだわルパンだわ。
すご
いな。恐ろしいですね。でちなみにね向こうから来たこのトラック、
はい、
国連のトラックだったんですね。おい国連と、ちゃんと車線は守れと。
はい、
ね、そうやって一命を取り留めました。まだ終わりませんよ。
はい、
命を落としかけるのはここまでですが、
はい、
まあさすがにねあのここまで悪いことが起こったらね、
うん、
いいことも起こらなくちゃバランス取れないじゃないですか。
そうですね、
2003年21世紀に入ってからです、はい、セラクさんもう72歳になってます。おじいちゃんですよ、はい、ね、
うん、
セラクさんですね1枚の宝くじを買うんですね。
はい、
あの5つの好きな番号を当てましょうっていう、
うんうん、
いわゆるロトくじっていうんですか、
はいはい、
これをですね以前も買ったことはあるんですが気が向いてね、うん、40年ぶりにセラクさん1枚買います。
はい、
するとですね100万ドルが当たっちゃうんですね。でもねここまでの経緯を考えるとバランス取れてるかっていうと若干取れてない気がするの、
ま、足りない、うん、足りない、
7回ぐらい当たってくんないとバランス取れない気がするんだけれどもうん、うん、まあまあまあまあ100万ドル当たりましたおめでとう。
はい、はい、
でこれはね豪邸を建てましてねしかも2つ、うん、それからねボートを1つ買うんですね。
はい、
でまあ使い切れないわけですよ。
うん、
で使い切れなくて余ったお金はですね2010年に友達とかね親戚にあげてしまうんですね。彼が言うとね重みがありますよ。お金は幸せを買うことはできないと。金で幸せは買えないと。
なるほど。
だからあってもね使い切れないのはあってもしょうがないって言って、
うん、
お世話になったね友達とか親戚とかに残りをあげてしまうんですね。
うん、
で今現在彼はですねクロアチア中部の町ペトリニャっていうところに引っ越して、
はい、
ね、豪邸も売っ払っちゃったのかな。質素な暮らしをしているそうです。
うん、
皆さんももしね今不幸が続いてると、うん、悪いことばっかり続いてるなという方は、うん、もしかしたらこの後一発逆転があるかもしれませんのでその日を夢見て強く生きていきましょう。はい、下平さん、
はい、
きっとね今不幸が続いてるって方これからねいいことあるから、
うん、
信じて頑張ってこう。
はい、
下平さんも今不幸に見舞われてるんでしょ。
うん、まあ
ちっちゃいちっちゃい不幸に。
そうですね、
メガネがどっか行っちゃったっていう。
そうなんですよ、あの普段使いのね、
ええ、
あの気軽に使ってたメガネが、
ええ
今朝かな。
今朝から、
今朝ぐらいから見当たらないんですよ、
ええ、なぜ今朝から見当たらないのかといえば、
いや、昨日、
ええ、
メガネをかけたままどうやら寝たような気がして、
ええ、
多分お布団の周りにあると思うんですけど、
可能性はね、二つだと思うな。
はい。
いや、三つかな。一つは、
はい。
寝落ちした時に実はメガネをかけていなかった。
ああ。
だからどこかにほいっておいて、さあ年齢かなってやってストンと寝ちゃったので、
うん、
置いたとこわかんない。で、もう一つは、
はい。
下谷さん、ベッドですか、それとも、敷布団ですか。
今は敷布団ですね。
敷布団。はい、じゃあ、畳んだ時に、
うん、
その中に一緒に畳んじゃった。
畳んじゃったのかな。
だから、今日寝る時には帰ってくるやつは。
帰ってくる。本当に
帰ってくる。どっかにね、入ってる。だから気をつけて、引かないといけませんよ。
ああ、そうですね。潰しちゃったら元も子もないですからね。ほーらってやってね。
もうなんか、ね、アニメみたいにして、引いて、いわーいって飛び込むと、べきっていう、その可能性ありますからね。
目も当てられない状態になっちゃう。
当てられませんよ。しかも普段使いですからね。普段使えないになりますから、それは。で、もう一つの可能性は、
はい。
寝落ちはした。メガネしたまま。
うん。
メガネかけたまま。
うん。
無遊病った。
ああ、そっちか。
無遊病っちゃって、うん、例えば、冷蔵庫の中に入れちゃったとか。
冷蔵庫はね、確認したんですよ。あるかもと思って。
確認したんだ。僕ね、入れそうにない場所っていうことで、冷蔵庫って今出したんですよ。
うん、そう、そうなんですよ。見つからないから、
ええ、
もう普段絶対入れないところに入れたんじゃないかなと思って。
レンジ。
レンジはね、レンジ使ったんですよ、今日。
もうチンしてなくなっちゃった。と溶けて。
そうなのか。
あ、それかね、もう一個恐ろしい可能性考えちゃった。
え？
実は下平さんメガネしてなかった。もともと。
そうなんだ。
いつからメガネをかけていると思っていた？っていう世界。
うわー。怖い。
さあ、皆さん、リスナーの皆さんへクイズです。下平さんのメガネはどこに行ったでしょうか、はい、ね、
うん、はい。ぜひご存知の方はお知らせください。
ぜひともですね、メールでお寄せいただいて、あるいはね、こんな不幸なことがいっぱいありましたと。
うん。
死にかけ自慢大会。
はい、
そういったものもですね、お送りしてみたいなと思いますので、ぜひともですね、メールでお寄せください。
はい。
じゃあ、そういったメールをお寄せいただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信を始めました。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は、そんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、私のメガネ情報もお待ちしております。
はい、待ってます。あ、下平さん。
はい。
不幸な人見た今日僕。
え？
思い出しちゃった今。
え？
ね、僕今日ね、献血行ってきたんですよ。
はいはい。
この暑い中、そしてね、いろいろとね、うん、身の安全を守んなくちゃいけない環境の中、
はい、
結構多くの人がね、献血来てくれてるんですね。予約していくんですよ。
うんうんうん、
で、予約がないと、はい、飛び込みって言うのかな、そういうの。飛び込みでね、献血伝えてくると、すいません、いっぱいでってお断りをしなくちゃいけないぐらいには、来てくれてましたね。で、今日ね、行ってきたのはね、
はい、
僕のよく利用している献血ルームは、
うん、
よくね、フェアをやってまして、キャンペーンをね、
はいはいはい、
今日はね、ハンディファンと言いまして、
おー、
手持ちの扇風機をね、もらえるというキャンペーンが、そう、始まりましたので、
はいはい、
それをね、目的に行ってまで、なんか目的が横島。ね、いいじゃない、そういうきっかけで行けば。
うんうん。
でね、そこで行ってきたわけですよ。
はい。
でね、運の悪い人って、 いるのね。まずね、
はいはい、
チェックをしなくちゃいけないわけですね。
はいはい。
ちょっとだけ血を取って、
うん、
血液の量、赤血球の量かな、濃さがちゃんとありますよとかね、はい、そういうのをチェックしなくちゃいけないんですが、はい、その時にね、僕のね、
はい、
前にやってる人がね、
うん、
させどもさせども血が出ないの。
いや
じゃあ、刺しますねとか聞こえるんですよ。
はいはい。
で、しばらく、んーって黙ってるんですが、
はい、
あれって聞こえてくるんですね。あれってあれちょっと出ませんねって。ああ、うんうん、よくね、出ないって言われるんですよ。取りづらいって。じゃあ、もう一回刺していいですか、あ、お願いします。なんて。はい。
うんう
ん、あれってまた聞こえるんですね。
うん、これで2回刺されましたよね。
2回。刺せども刺せども血が出ずに、
はい、
すみません、もう一回やっていいですかって3、4回やってようやく血を取ってましたね。
あきついな。
どうだろう、あの人本番は一発で取れたんだろうか。
心配だな。
本番の針はね、相当太いですから、
はい、
あれでね、3回、4回出されたらね、
うん、
そりゃたまりませんよ。
いやでも私も今日の話ではないですけど、以前こう献血に行った時に、本番で、あれこっち出ないですねって言って反対側刺されてる人いましたよ。
本番で、
うん、本番で。
本番はやだな。
ちょっと腕変えますねって言われてましたよ。
僕ね、献血もうね、10回以上行ってるんですけど、
はい、
あれね、何回やっても慣れないのよ。
慣れないですね。
最初のチェックではね、血圧と心拍って測るんですけども、はいはい、心拍がね、80を超えますからね。ドキドキドキドキして。
ドキドキしちゃって。
大丈夫ですって言われましたけど、あ、大丈夫です、大丈夫です。多少、緊張してるんで。で、チラッとね、カルテみたいなの見てくれて、
はい、はい。
でももう10回以上やってますよって。そうなんですよ。
慣れないもの、慣れないですよ。
やって、慣れないんですよ。そうですよね。だって、針立つしね、これからね。
うん、
大丈夫。痛いですか、毎回。痛くもないです、大して。本当に、チクッとするぐらいなのは知ってるんですが、うんうん、それでも慣れないんです。そうですか。頑張ってください。頑張ってきました。
はい。
ね。そうやって出してきた血がね、こういう不幸な方々の、ね、
うん、
怪我をおっしゃったりした時にやっていただければと思いますんで、はい、ぜひともですね、皆さん、
はい、
献血には行っていただいてね、気が向いたら。
そうですね。
ね、アイスとかもらえるから。
うん、この時期アイスもらいますよね。
そうそう。ね、不幸にもね、
はい、
何回も刺すことになっちゃった人には、
はい、
2個3個あげていいんじゃないかな。いや、ルールがあるのは分かってる。
分かってます。1
個だよっていうのは。
はい。はい、
ね。でも、こっそりとね。
うん、ありがとうございます。
刺した人には、じゃあ、何回もしね、うっかり2個ね、なんて、そんぐらいでね、文句言うんじゃないね、と思いますので、
はい。
そういったことも含めてね、メールをお待ちしております。
はい。
さて、じゃあですね、今日の有料版では、
はい、
この後のコーナーでは、
うん、
夏ですね、下平さん。
夏ですね。
夏だ、映画だ、細田守監督祭り。
お！
ね、今公開している、もうそろそろ終わりに、確かまだ長いのかな、あれは夏の間ずっとやってんのかな？
かな？
ね、竜とそばかすの姫ですか？
はい。
ね、下平さん見ました。
見ました。
まだも見てきたんですね。それについて、
はい、
ネタバレはしない、
うんうん、
ギリギリトークをできるだけやってみたいなと思っております、
はい、うん、
それでは無料版の方は今週はここからで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
下平さん、死にかけたことあります？
いや、後から考えたら危なかったなーっていうのはありますけど。
何しました？
いや、もう事故ですからね。
もう使えるか使えないかギリギリの線だな。
川遊びしてたんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっと長い、流れの速いところに捕まっちゃって。
はいはいはい。
危うく、高いところから落ちるところだったなっていうのは。
それは滝的なやつですか？
ダム的な。
ダム的
滝的な。
え、ダムで上から落ちるってある？水遊びしてて。
ダムっていうわけではないんですけど、
ええ、
こう、落差の激しいところの縁がコンクリートになってて。
ああ、なるほど、なるほど。あの、はい、川のダムっていうか、堰。堰？
うん。かな？うん、なんか、結構な高さがあるところで。
ええ。
ええ、後から考えると、ゾワッとしたっていう。
落ちはしなかったんですね。
落ちはしないです。落ちたら多分死んでます。
そこは割と遊んじゃいけない系のところですか？
よくはないでしょうね。
よーし。時効かどうかはリスナーの皆さんに判断していただこう。もしかしたら、ね、時効は成立せず、
うん。
下村さん、おロープちょうだいってこともありえますけども。
まあ、学校にはバレて校長室に呼ばれましたけどね。
あー、ダメなやつじゃん。Ha ha ha!